皆さんおはようございます。今日は、イースターの日でとても大きな喜びです。We have a new friend and we are so happy to have you. So enjoy our service together. で、フィリップさんの友達だと思うんですけれども、一緒に、礼拝が守れることを本当に嬉しく思っております。さて、ハッピーイースターと私たちは今日挨拶を交わしてまいりました。今日はイエス様が2000年前に死からよみがえったとても嬉しい日なんです。今日は子どもたちも一緒に、それから大人の私たちも一緒に御言葉を読んでまいります。子どもたちの賛美したフレッシュフレッシュ、わかりますか？これ F という字なんですね。F。それから Love、Love、愛、ね。ですから今日私たちはこの礼拝でもフレッシュで愛に満ち溢れる、そのような時になりたいと思います。それから聖歌隊もクワイア、よかったですね。ありがとうございます。とても素敵な賛美を用意してくれて、墓の中からよみがえったイエス様、その賛美をしてくださいました。さてイエス様が十字架にかかってからもう2000年ことになります。でこの聖書は神様のお弁当箱って幼稚園の子どもたちにいつもお話してます。それからこの聖書は本の王様だってそのように話しています。この本の中にこの大切な聖書の中にイエス様が2000年前に十字架にかかり死からよみがえったと、そのことがこの聖書の中に大事に書かれているのです。さて2000年いろんなことがありました。いろんなことが歴史の中でありましたけれども、今日イエス様が十字架にかかってよみがえったそのことに関してですね、世界の人々はそれは嘘だって、それはペテンだって、それは偽りだって、人が死からよみがえるはずがないと、そのように人々が非難をすることがありました。例えばフランスの哲学者で有名なボルテールという哲学者がおりましたけれども、彼は言ったんです。聖書そしてキリスト教は100年もしたら廃れていくって消えていくって彼は言ったんです。さてニーチェというドイツの哲学者がいますけれども、彼はですね、神は死んだって言ったんです。神は死んだ、科学がこれから夜明けを迎えてくる、信仰の終わりがやってくるって彼は言ったんです。そして神は死んだって、そういうふうに世界で今から120年ほど前にですね、彼は話したことです。共産圏の人々がこの聖書に対してどういう意見を持っているかというと、次のように共産圏の方々は言いました。科学的に裏付けができない、空想に近い、そのような書物だって言ったんです。ですから私たちのこのイエス様が死からよみがえったというこのことにですね、これまで2000年いっぱいのこの批判、信じられない、そういうことが言われてきたんです。でも世界約70から80億の人たちがいますけれども、その中でクリスチャンの方々は約25億前後いると言われています。今もなおこの聖書の御言葉は多くの方々に読まれ、そして大きな力を与えられていることなんです。さて今日の聖書の箇所はイエス様がよみがえった朝の出来事が書かれています。女性たちが安息日が明けて夜が明ける前に準備していた香料をイエス様に こう塗って差し上げる香料を求めて、それを準備して、そしてお墓に急いで行きました。もう夜が明けると途端に女性たちはこのイエス様のお墓に向かって行ったんです。でも今日の聖書の箇所を読んでいて問題がありました。女性たちにとって、弟子たちにとっても問題があったのです。まず最初の問題は何かというと、あのイエス様を納めている墓の前に大きな石があるんだけど、その石を誰が取り除いてくれるのか、誰が動かしてくれるのかということが大きな問題でありました。でもどう解決できるかわからない女性たちでしたけれども、女性たちはとにかくイエス様に葬りの準備をしてあげたい、香油を塗ってあげたいという思い一心でお墓の方へ行ったんですね。そうするとびっくりすることが起こっていたんです。それは女性たちにとって大きな問題であったお墓の石が動かされていたって、動いていたって聖書は書いてあるんです。私はこの聖書の箇所を読むときにですね、このお墓の入り口を塞いでる大きな大きな岩、それから石だけではありませんよ、ローマの兵隊たちがそこを守っていたんです。そのイエス様の納められている墓石はまさに死のシンボル、どんなに愛していても関わることのできない、声をかけることのできない、一緒に過ごすことのできない、この世と死の世界を分けています。死はサタンの悪魔の大きなシンボルであり力であると言ってもよいでしょう。そのように墓の前にあった大きな石は死のシンボルでありました。もう一つ、でもローマの人兵隊たちもその石を守っていたので、それはこの世の力、この世の権力、それがイエス様をお墓に封じ込めたって、死へ追いやったという、そういう意味がそこには含まれています。ですから墓の石のこの存在はこの世の力、権力、そしてサタンの恐るべき死の力、それがその墓石を表していると考えることができます。でもですね、神様はそのようなこの世の力、それからサタンの力、それを打ち破ったというんです。墓石は勝利の証でした。イエス様が墓の中に閉じ込められているのではない、イエス様はよみがえったんだという、その証拠を示すことのできる墓石となったのです。ですから女性たちにとって大きな問題だと思っていたその大きな墓石でしたけれども、でもそれを神様が勝利へのよみがえりの命の岩として、石として、神様がその石を用いていかれたと聖書は私たちに語っているんです。さてさらに二つ目の問題がありました。一つ目の問題が終わったので、それでうまくいくということではなかったようです。それは二つ目の問題、課題は、墓の石が動いていたので中を見ました。そうすると若い人がいて、天使だと言えますけれども、その人が座っていて、そして彼が言ったのです。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所である、と言ったんですね。女性たちは香油を持ってイエス様をこう油注いで、そして葬りの準備をするためにお墓に行ったんですが、問題はイエス様がいないということでした。空っぽの箱でした。 ですから、どんなに高価な油を持っていても、香油を持っていても、イエス様がいなければ、私たちはこの香油を使うことができない。しかも、イエス様がいるはずのお墓が空っぽだったって言うんです。これをどう解決したらいいでしょうか。どう考えたらよいでしょうか。若者は言ったんです。神の使いの若者は言ったんです。驚いてはいけない。あなた方はナザレのイエスを探しているけれども、彼は復活なさって、そしてここにはいないと言われたのです。これは私たち誰しもが日々経験していることではないでしょうか。アウグスティヌスは言いましたよ。私たちは心にぽっかりと穴が開いているような人間だって。その穴をどうしたら満たすことができるかといろいろ工夫しているけれども、人は神様を、生きた神様をお迎えしないと、そのぽっかり開いた穴を満たすことはできないと、そのようにアウグスティヌスという方は話しているんです。私たちの毎日もある意味で私たちの心が満たされない、空っぽである、でも何とか満たしたいと思う人生の中で、お金、名誉、学識、恋人、趣味、いろんなものを私たちの心で満たしたいと思います。でもそれは満たすことはできないと、私たちの心を満たすことはできないと聖書は私たちに語っているんです。ですからこの女性たちにとって、香油を持ってイエス様を葬っていきたいと思った心からの願いでしたけれども、でも空っぽだったので、イエス様がそこにいないので、私たちはその空っぽのお墓を、空っぽのある意味で私たちの人生をどういうふうに私たちがこう変えていくことができるか、あるいは満たしていくことができるかと、そのことをですね、この女性たちは二つ目の問題に、課題にぶつかったと言っても良いわけです。さて、お墓の石が動いていた、お墓は空っぽであった、そのことでよみがえりの朝、イエス様がよみがえった朝、問題が、課題が終わったのではありませんでした。もう一つ、三つ目に女性たちが抱えている問題がありました。それは6節で、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方を復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所であると若者は女性たちに告げましたが、その後でその若者は7節で次のように言ったんです。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかると言ったんです。7節を読んでいると、イエス様はよみがえってあと予定を持っていたんです。弟子たちにお会いするってかねて言っていたって、前から言っていた、話していた、十字架にかかる前からイエス様は十字架にかかり、そして三日したらよみがえるってお話をしてたんです。伝えていたんです。でも女性たちも弟子たちもそのイエス様の言葉を真剣に受け入れることができなかった、信じられなかったということですね。そのことは今日私たち聖書の御言葉を読みながら考えさせられることは、私たちの人生の 壁の一つ、大きな壁の一つは、神様の言葉を聞いていても、聖書の御言葉を聞いていても、それを忘れてしまう。それがわからない。覚えていない。という姿がですね、私たちの三つ目の問題であるということがわかります。イエス様はあらかじめ話していたんです。私はよみがえるよって。そして先にガリラヤへ行ってるよって言われたんですね。でも弟子たちは死の前に死を見る中でイエス様の言われたことを忘れてしまっていた。あるいは信じられなかったことでした。ですから三つ目の問題、私たちはこの聖書の言葉、イエス様の言葉をどう私たちが日々の生活の中で読んでいるのか、学んでいるのか、覚えているのか。旧約聖書のユダヤの人々は旧約聖書を朝にも昼も夜も思い起こしなさいって、学び続けなさいってそのように言われています。でも私たちはどうでしょうか。教会に行きます。1週間に礼拝の時間 2,3 時間です。あとはこの世の中の社会の中で生きています。圧倒的な時間は世の中で暮らします。教会で過ごすのは 2,3 時間、日曜日の礼拝だとすると、この与える影響はどっちが強いですか。それはこの社会の影響がとても強いものです。ですから私たちは神様の御言葉を忘れやすいし、神様の御言葉を学ばないし、神様の御言葉をこう大事に自分のものとして生かしていく、そのことが私も含めて足りないというふうに思います。ですからこの第三の壁をですね、この女性たちだけではなくて、私たちもイエス様の言葉、聖書の言葉、その言葉に生きていく、そのことを通して神様の与えられた力を生かし、そして私たちが勝利をしていく、前進していくということになります。私たち日々の生活の中でいろいろ思い悩むことがあると思うんですね。そういう中で人に聞いて、人のアドバイスを聞いて、そしていろんな本を読んで、そしていろんな形で私たちは解決しようとしますけれども、でもこの聖書の言葉が私たちに最も神様の約束が含まれていて、そしてこの御言葉を通して私たちが適応できていく、そして解決していくことのできるエッセンスがこの本の中に、この聖書の中に入っていることを私たちは忘れてはいけないと思います。そのように今日の聖書の箇所は私たちに、この私たちの普段抱えている課題、問題、それをイエス様がよみがえられた朝、私たちにこういう女性たちの姿、弟子たちの姿を通して、私はどうだろうかって、そしてイエス様のよみがえりが事実であると聖書は語っています。そのことを信じて、そしてこのイエス様の言葉を心に秘め、そして私たちは前進していく必要があるのです。イエス様がよみがえられたのは、これはヨハネの福音書の3章16節によると、神がこの世界を愛してるって、男も女の違いもなく、子供も大人の違いもなく、民族の違いもなく、神はすべての人々を愛してるって、あなたは高価で尊いと、そのように聖書は書いてます。そして私はあなたを愛していると言うんです。今日の16章7節に、イエス様は弟子たちと ペテロに告げなさいって言われて書いてある聖書の箇所がありますね。弟子たちの中であえてペテロと名指しをしました。私はペテロに会う必要があるって、ペテロに会わなければいけないって、そのように語ってるんです。ペテロはイエス様の弟子の第一の代表的なお弟子さんでしたけれども、でも大事な場面でペテロはイエス様を裏切りました。あんなに愛してるって言ったにもかかわらず三度イエス様を知らないって言ったんですね。弟子たちの中でみんなそれぞれ痛みを持ってイエス様が十字架にかかったことを痛みを持っておられたでしょうけれども、ペテロほどとても悲しい、とても痛ましい、とても惨めだって、生きていけないって思った弟子はいないと言えます。でもそんな自分はダメだって、自分は失敗者だ、失格者だと思っているこのペテロに、イエス様はペテロに会う必要があるって、ペテロにガリラヤで会うって、そのことを伝えてくれって伝えたのです。イエス様の愛はまさしく失意の中にある人、困っている中にいる人、寂しさの中にいる人、どうして生きてよいかわからない人、どうしたら自分の人生を、この空っぽの人生を満たしていこうかと考えているような人、そういう人たちにイエス様がペテロを名指しで呼ばれたように、復活の朝、そして今も私たちに、私たちの名を呼んで高価で尊いって、そして私はあなたを愛してるって、そのようにイエス様が、神様が世界の人々、私たちを愛してるっていうことを聖書は私たちに語り伝えています。しかしヨハネの3章16章の後半を読むとですね、大事なことが書いてあるんですよ。すべての人を神様愛して変わらない愛を注いでるんですけど、でも永遠の命を得るにはこのイエス様を信じて、イエス様を通して神のところに行くことができると、そのように語っています。このイエス様が私たちのために十字架にかかって、そしてよみがえり、救いの道を開いていったことですね。イエス様は神の子でした。そして私は神様に反抗する、あるいは罪を犯すものであるとします。実際にそのようなものでもあるんですけれども、神様は、天の神様はどっちを助けますか。聖書は普通であるならば自分の子供を助けていきますが、でも父なる神様は自分の子、最愛の子、神の子を十字架につけ、そして私たちを救ってくださったと、そのように聖書は語っているんです。ですから今日私たちはこのよみがえりの朝、イエス様がよみがえったと言われる、世界の多くの人たちが聖書を焼きました、聖書を破りました、聖書をこう隠しました。でもこの聖書は廃れるどころか、多くの人たちがこの聖書を読んで力を得ているんです。ナポレオンは言いましたよ、この聖書は聖書に反対するものを捉える力を持っているって、そういう興味深い言葉を残したんですね。ベンハーという映画をご覧になった方々も多いと思います。チャールズ・ヘストンが主役で、そして馬車の競争とかですね、本当にこう、奴隷の状態から、そしてこうローマの司令官を助けてどんどん上に上がっていって、そして昔なじみのその友人が、その主人公であるベンハーを裏切ったので彼に復讐をするという、そういう映画を彼は作っていきました。 でもですね、このベンハーという書物映画が生まれるまでにこう大事なストーリーが隠されているんですね。それはこの本を書いた人、ベンハーを書いた人はこう政治家で軍人で文筆家で社会にとても影響を与える一人の人でした。彼はキリスト教が嫌いで、何とかしてこの聖書の中心人物であるイエス・キリストがペテン師である、実際いなかったって、よみがえらなかったって、そういうことをですね、彼は本に書こうと思ったんです。で、彼はイスラエルに行って調査をし、それから聖書もよく学び、そしていろんな資料を集めて、いざこのイエス・キリストが嘘つきである、本物ではないという、そういう書物を書こうとしたときに、彼はイエス・キリストを否定することは書けなかったんです。それで彼が書いたものは、かえってその当時の2000年前のイエス様を証しするベンハー家を通してイエス様に出会う、そういうその物語を彼は書いていったんです。まさしくナポレオンが言いました、聖書に反対するものを聖書は彼らを捉える力を持っている、新しく変える力を持っていると、ナポレオンは言ったんですけれども、まさしくこの聖書の御言葉が私たちに今も語り伝えているんです。よみがえりの朝、それは平穏なイエス様のよみがえりの場面ではなかったんですね。女性たちも弟子たちも問題を抱えていた。でもその問題を、課題をイエス様が、父なる神様が一緒にそれを解決していかれた。そして今もなお私たちの主イエス様はよみがえりの主であると、生きて働く主であると聖書は私たちに語り続けているのです。この2019年、この1年間が本当にこのイエス様に出会う、出会い続ける、そしてイエス様をもっともっと知るということをですね、私たちは経験したいと思います。おととい、金曜日の朝ですね、教会で三浦彩子さんの読書会があったんですね。その時に講師として私たちにご奉仕した長谷川義光先生がですね、一つのこう、お話をしてくれたんです。それは美しいという字を私たちは知ってますね。美しいという字、女性の方々に、多くの方々が美しいという字を持っておりますけれども、その長谷川先生が言うには、この美しいという字は羊と大きいという字を書くと言ったんですね。それで羊は何を意味するかというと、神の子羊を示し、神の子羊がイエス様が大きくなっていくと美しく変えられていくって、そういうことをですね、お話になったんです。いつも私たちは美しいという字を書いてますけれども、なかなかそのことについて、美しいって素晴らしいって分かってるんですけれども、でも金曜日の朝聞いたこの一言はですね、私たち人間が美しくなっていくのは、この子羊であられる、救い主であられる、よみがえりの主であるイエス様が大きくなっていく、私の中で大きくなっていくときに本物の美しさが出てくるって言われたんです。私たちもよみがえりの主、死んでしまったイエス様ではなくて、死からよみがえって今も生きて私たちを変え続けることのできるこのイエス様に、この朝感謝をし、そしてこの一年私たちは全うしていけたらというふうに思っています。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今朝はマルコによる福音書を通してイエス様が弟子たちに、ペテロに、女性たちに イエス様が生きておられることを証ししていきました。歴史の中でイエス様に対する、よみがえりの主に対するいろんな反撃が試みられてまいりましたけれども、でも今日の御言葉のように、神はイエス様をよみがえりの主、私たちを救ってくださるお方であることを、さまざまな問題の中でも私たちに解決を示し教えてくれています。そのためにも御言葉をしっかりと学び続け、そして私たちの空っぽの人生をこのイエス様をお迎えすることによって満たし、あふれ、そしてこの世のどの権力もどのサタンの力も私たちに敵対することはないと、イエス様こそ勝利のお方であって、そのことを本当に体験して歩んでいける私たちとしてください。神様の祝福が愛するお一人お一人の上にあることを心から祈りお委ねいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。